民法第11問、2022年8月28日日曜日、問題。A は B に2000万円の金銭を貸し付け、その担保として B の父親 C が所有する高不動産、時価2500万円に第一順位の抵当権の設定を受け、その旨の登記をした。B は支払い期限までにその債務を弁済せずに行方を膨らませた。そこで C はこの抵当権の実行を避けるため A に対して複数回に分けて合計800万円を B に代わって弁済するとともに残りの債務も代わって弁済する旨繰り返し申し出たので A はその言を信じて B に対して上記下資金債権について特に時効の完成猶予及び更新の手続きを取らないまま支払い期限から10年が経過した。他方その間に C に対して D が1000万円、E が1500万円の金銭を貸し付け、その担保として高不動産につき D が第2順位、E が第3順位の抵当権の設定を受け、いずれもその旨の登記を了した。以上の事実関係の下で C が無資力である場合も想定すること、A が高不動産に対して有する第1順位の抵当権設定登記の抹消を請求するため、E はいかなる主張をし、他方 A はこれに対していかなる反論をすることが考えられるかを指摘し、それぞれについて考察を加えよう。旧司法試験、平成16年度第2問解題。回答。第1、C が無資力でない場合、縦1、E は A の B の B に対する貸金債権について消滅事項が完成しており、これを援用すると主張すると考えられる。166条、145条。これにより、抵当権の不従性から抵当権も時効消滅する396条ため、E の有する抵当権の順位が上昇する。これに対し、A はまず、1、物質上保証人たる C が主債務を弁済し、また残債務についても弁済する旨訳したことが、承認152条1項にあたり、時効が更新するから消滅事項を完成していない。さらに、2、高順位抵当権者たる E は時効の援用権者145条に当たらないと判断すると考えられる。以下これらの主張反論の当否を検討する。縦に反論1について1 E は消滅事項の完成を主張するが A は更新自由が存在すると反論している。そこで物上保証人が主債務を弁済したりその存在を認めたりしたことが承認152条1項に当たるかが問題となる。2、この点について自ら債務を負っていることが承認の前提である。そうだとすれば物上保証人は自ら債務を負うものではなく物上保証人が主債務を認めたとしても承認には当たらないと返すべきである。3、よって本問では A の B に対する貸金債権の消滅事項は完成している。 A の反論1は認められない。縦3、反論2について1、高順位抵当権者 E は、先順位抵当権の非担保債権の消滅事項を援用できるか、高順位抵当権者が当事者、すなわち、権利の消滅について正当な利益を有する者、145条（括弧）に当たるかが問題となる。2、確かに、高順位抵当権者は、先順位抵当権者の非担保債権が消滅すれば、順位上昇による配当額の増加を期待しうるが、その期待は順位上昇による反射的利益に過ぎない。また、実質的に見ても本門のように事故より順位が上である抵当権者 D が存在する場合、このものとの関係でも A の一番抵当権が消滅するものと考えざるを得ない。そう考えないと二番抵当権が二つ存在することになり、物件の排他性に抵触するが、これは時効援用の相対項に反する。したがって、高順位抵当権者は、権利の消滅について正当な利益を有する者には含まれない。3、よって E は A の一番抵当権の非担保債権の消滅事項を援用することはできない。A の反論2は認められる。縦4以上より E の主張は認められない。第2、C が無資力の場合、縦1、E は C に対する貸金債権を保全するため、C が有する時効援用権を代行使する。423条1項と主張する。物上保証人たる C は当事者に含まれる145条括弧書きから時効の援用権を有する。これに対して A は、1、時効援用権は債務者の一審に専属する権利、一審専属権道場1項正し書きにあたり、代行使の対象とならない。2、仮に代行使を肯定するとしても、本件では C 自身が時効援用権を審議即上行使できない場合にあたる1条2項と反論する。以下、これらの主張及び反論の可否を検討する。縦2、反論1について、1、E は C の 時効援用権を代位行使できるか、時効援用権が一審専属権に当たるかが問題となる。確かに時効援用制度は、時効期間が経過した場合に当然に権利消滅または権利取得の効果が生じるとするのではなく、援用権者の意思にかからしめることによって、その意思を尊重しようとする点にある。このような援用制度の上記趣旨からすれば、時効の援用は債務者の自由意思に委ねられる性質のものであるから、代位の対象とはならないとも思える。しかし、時効の援用権は当事者の財産的利益にのみ関し、純粋な債務者の身分ないし人格そのものと結合するものではなく、債務者の援用権不行使が債権者を害する場合にまで、債務者の自由意思を尊重する必要はない。そこで、このような場合には、債権者の債権保全の必要性を優先し、それに必要な限度で時効援用権の代位行使を認めるべきであると解する。その限度で、時効援用権は一審専属性を失うことになる。括弧に本文では、本件交付動産の時価は2500万円であり、A の抵当権が消滅すれば、高順位抵当権者である E も債権の満足を得ることができ、債権保全の必要性は認められる。したがって423条の他の要件を満たせば、E は C の時効援用権を代位行使し得る。反論丸1は認められない。縦3反論丸2について、確かに本件で A が時効更新の措置を取らずに、消滅事項が完成したのは C が複数回に分けて800万円を B に代わって弁済し、残りの債務も返済する旨を A に対して申し出ていたためである。そうすると弁済を約束していた C が消滅事項を援用することは審議則に反するとも考えられる。しかし、抵当権設定者としては、抵当権の実行を避けるために最大限の努力をすることが自然であるから、C のそのような行為が、直ちに審議則に反するとまでは評価できない。一方で、A は債権者として漫然と弁済を待つのではなく、事後完成猶予、または更新の措置を取るべきであったし、その措置を取ることは容易であった。したがって、C が当初から消滅事項の完成を狙って、弁済する気もないのに弁済の約束をして、ことさらに A を欺罔したという特段の事情を損する場合を除き、C が事故を援用することは審議則違反に当たらないと解するよって、この点でも E の代位権行使は、代理行使は妨げられない。反論丸にも認められない。縦4以上より E の主張は認められる。以上。